ソフィアの風。
3月2日水曜日、時刻は午後6時を回ったところです。今日のこの時間はソフィアの風のコーナーをお送りしていきます。風は見ることはできませんが、感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしていきます。さあ、今月3月をお迎えするのは野戸豊先生でございます。野戸先生です。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
野戸先生は小松ソフィア病院とソフィア内科クリニックでともに診察されておりまして、そしてまた金沢医療センターの名誉院長だということであります。ということで、ソフィアはですね、これでいらっしゃってどれくらい経ちますか？
私が金沢医療センターを辞めましてからですので、6、7年ということになりますですかね。
金沢医療センターで見てらっしゃった時と今のソフィアに来てやってる仕事と比べるとどうでしょうね？
やっぱりですね、医療センターの時には私管理者としての立場が多くて、あまり臨床ということに対しては力を注いでいなかったんですけど、もうソフィアは本当に患者さんと一対一で診療ができますので、非常にやりがいがありますですね。
管理職やってて久しぶりに今から 7、8 年前に現場に復帰した時っていうのはどんな感じでしたか？
ただね、管理職と言いましてもやっぱり外来なんかもありますので、患者さんとのつながりっていうのはずっとありますので、それほど大きな違和感はありませんですね。
あ、そうですか。でもなんか今の方が楽しいとか、そういうのはないんですか？
非常に楽しいですね。患者さんの直接こう、それだけに集中しておれますんで、余分なことは考える必要がなくて、患者さんをどうするかという、そういう診療面での力を注ぐだけという、一つのことに集中できますんで、やりがいがあると思います。
そうですか。小松ソフィア病院の印刷物にはですね、スタッフサイドから先生を紹介するコメントとしてですね、フレーズとして、患者さんの話を親身になって聞いてくれる優しい先生ですというふうにありまして、まあ確かにこうやってお話してても優しそうだな、穏やかだなっていう印象があります。
外面がいいのかもしれない。
怒ったりすることっていうのは全然ないんですか？
そうですね、管理職の時からもあまり怒らなくなりましたんですね。それまではもう結構ね、感情がね、表に現れるような、自分はできてないなと思うことがありましたけど。
あ、そうなんですか。いくつぐらいからだんだん丸くなってきたかなっていうような。
やっぱり60前後ぐらいですかね。それまでは結構ね、角があってですね。
あ、そうですか。
本当にやっぱり患者さんから怖がられたりですね。
あ、そうですか。今とは全然違ったんですね。そしたらね、
一見優しそうに見えますけど、そうではないですね。
そうなんですね。今現在先生がモットーとして現場での治療に当たっていることっていうのは何なんですか？
やっぱり本当にこれは月並みの言葉ですけど、患者さんにまあ寄り添うというか、よく患者さんの話を聞いて、それに対してまあ親身に答えるかどうかっていうことでしょうかね。
まあ、信頼関係を築いていくっていう。
そうですね、それが一番のポイントではない。特に私が扱ってます糖尿病なんかっていうのは、これは一生のお付き合いになるので、こちらの方がもう受け入れできないような態度ですと、患者さんなんかはすぐ分かってしまいますので、それでそこあたりは一番気をつけておるところですかね。
そうですね、やっぱり分かりやすい説明をして話を聞いてあげて、患者さんの主体性を引き出してこないと。
そうですね、これはもう本当に患者さんが主役ということですので、我々はそれに付き添ってそれを手助けするということでしかないものですから、ということですね。
いいですね、患者さんが主役という言葉はすごくいいと思います。
糖尿病の特徴だと思いますね。
そうなんですね。さあ、ということで先生はですね、内分泌内科でありまして、糖尿病がご専門だということなので、今月はですね、糖尿病の話を先生に伺っていきたいというふうに思っております。まあ、とにかく患者さんの数が多くて国民病だというふうに言われているということなんですけれども、この糖尿病なんですけれども、まずはどういう仕組みで起きる病気なのかっていうことを説明するとどうでしょうか？
ですね、糖尿病の一番の大事なポイントというのは、人間生きていくためには糖が必要なんですけど、もちろん血液の中を流れ通るわけですけど、その糖が高くなってですね、これはもともとインシュリンというと糖を下げるホルモンがあるんですけど、そのホルモンが体質的にそれにいろんな環境因子が加わって、そのインシュリンの作用が減りますと血糖が上がっていく、それを高血糖と言ったんですけれども、はい、その血糖が高いことが何ヶ月何年も続きますとですね、全身の細かい血管から太い血管までみんなこう、表現が悪いですけどボロボロになっていってしまう、いわゆる血管病ということ、全身の血管がやられていくという、そこが一番のポイントだと思います。
血管の中に糖がたくさんあるとボロボロになってくる。
そうです、
ということなんですか。
いわゆる太い血管ですと動脈硬化ということになりますし、細かい血管ですと三大合併症といって毛細血管ですね、目の奥の毛細血管がやられますと、我々専門的には網膜症と言ってるんですが、これはもう失明につながる危険があるということですね。
恐ろしいですね。
それから腎臓の方にも細かい血管がいっぱいありますけど、それがダメになると腎不全といって、時にはやっぱり透析をしなきゃいかんということになってくるという、そうしたことが一番分かりやすい例かなというふうに思いますけどね。
最終的な合併症、恐ろしいですね。
そうですね、これも本当にそれがどういうふうに進むかっていうのが、我々糖尿病を患っておられる人にほとんど分からないんですね。何の信号もないっていうか、それを僕はだんまりの殺し屋、サイレントキラー、っていうふうに我々は呼んどるんですけれども、信号が全然出ないということですので、それはやっぱりですから検査をしながらその病気とうまくやっていくという、そういうことになるわけですね。
検査でだいぶ最近の検査は細かいところまで分かって、その信号をですね、小さいうちから捉えることができるようになったんですか。
そうですね、血糖が高いということ自体は非常にもう正確に測れますし、
出ますね、
それであとはただですね、定期的な検査をやっぱり受けていくということしかないんじゃないかと思います。やっぱり例えば目の網膜症の病気の本当の始まりなんかは全く何もご自身にわからないということがほとんどですので、やっぱりそれが定期的に少なくとも1年に1回は眼科のお医者さんにかかって眼底の検査をしてもらうということが非常に大事な話になりますね。
そっか、その場合は眼科のお医者さんにかかるということになるんですか。
ですから患者さんを中心にもう眼科も必要ですし、それから腎臓病の専門医も必要ですし、それから神経 内科医、足がしびれたりしますと神経、血糖が高いと神経もやられるわけですね。だからそれに対しての病気がどんな進み具合なのかということも、時には神経内科の先生の力を借りないとということになるわけですね。
だからそういう皆さんはもうそもそも血糖値は検査したら高いデータが出てるんですよね。
そうですね、やっぱりそういう高いことが、少なくともこれはもう高い血糖が数ヶ月続いたって別に自身では全然こう差がないわけですね。だから私言っとるんですけど、これは10年間やってなんぼというもんだというふうに考えておりましてですね、例えば10年間いい加減なことをやっておる、それで片一方では10年間きちんと医者の言うことを守っていただいて非常に素晴らしい血糖がずっと続いてると、その両方を比べますとですね、10年経たないとその差が出てこないんですね。で、10年間いい加減にやっておる人は10年後もうどんどんどんどん進んでいって失明とか透析とかということにはなるんですけど、だから10年間ちゃんとやっておられる人はその後も非常にこううまくいくという人が多いですね。
そうですか。ただこれ最初症状がないとね、治療をする気にならないというか、緊迫感がないというか、やっぱり忙しさに負けてしまうっていうところが、特に40代とか50代ぐらいの方になるとね。
ですから僕はそういう働き盛りの方に申し上げとるんですけど、とにかく医者の顔を見に来てくれよとそれでとにかくその顔を見せてくれよと、それと処方されたお薬だけはとにかく飲んでくれよと、そういうふうなことを強く申し上げとるわけですよね。
それで先生もね、優しい顔になっていかないと見に来てくれないな、ね、ということになりますからね。そうなんですね。これ治療っていうのは大変なもんですか。 今薬の話も出ましたけど、
あ、治療はですね、まあ、確かにこれご自身のね、自己管理ということが非常に大事で、食事のその適正な量カロリーということが大事ということになります。それはもうその人の身長とかから計算し、そしてその人の、お仕事とかそういうことを兼ね合わせて必要カロリーっていうのを計算するんですけれども、それが果たして具体的にご自分の毎日毎日の生活でどう守っていけるかっていう、これは非常に難しいですね。なぜかというと我々が横に常に追ってですね、その食べるものを見ておるということができませんもんですから、やっぱりその患者さんご自身の自己管理ということになるわけですね。でそれが食事療法です。それからもう一つ運動療法っていうのはありますけれども、これもやっぱり少なくとも1日に1時間、昔は1時間毎日と言っとったんですけど、その運動療法、早足で歩くとかですね。でもこの頃はもう少しこう間隔を空けてもよかろうというふうなことを言われてまして、1日に1時間の歩行を1日おきぐらいでも結構効果があるんじゃないかということも分かってきておるわけですね。そういうことなんですけど、ただそうは言ってもその1日おきに運動をするということが本当に可能かどうか、例えば働き盛りの方がその会社でですね、そんな時間があるかどうかというふうなことなんで、なかなかそれも難しいところですかね。よっぽど強い意志がないとなかなかそれを実行できないということにはなると思います。
そこですね、強い意志ですね、必要なのはね。
そうなんですね、それをだから我々が具体的にどうサポートするかということが一番の医療者の方から言うと問題点かなっていうふうには思いますね。
先生どんなに背中を押したいと思ってても患者さん来てくれないことには話にならないので、
そうなんですね、
まずは、来ていただくっていうね、
そういうことですね。
ここが
ぜひ医者の顔を見に来てくださいということになると思います。
ここが一つ大きなポイントになってくるんじゃないかということでしょうか。ということで今月は野戸先生をですねお迎えしてお話を伺っております。来週もソフィアの風この時間にお送りすることになっています。先生来週もよろしくお願いいたします。
こちらどうぞ。
ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。サンセットエクスプレス。